今朝でローマ人の手紙の8章が終わります。また次回からは別のところから神様の御心を知っていきたいと思っておりますが、そういう意味で今日は8章の長い間ずっとコツコツと忍耐を持って皆さんが聞いてくださり、また共に救いの確信について共有できたことを感謝したいと思いますが、そこで今日はちょっと8章の一節から全体を見る中で、今日は特に38、39、その結論の部分で終わりたいと思います。まず8章の中で全体で言われていることは、私たちが救われていると確信して生活するためには、どのような神様の御心に対する理解が必要かというところであります。そのことについてパウロはまず8章の1節から11節におきまして、私たちが肉においてはイエス・キリストの十字架の死の贖いのゆえに、すでに神様からの刑罰、それはそのキリストのゆえに済んだものということを知らなければなりません。それがまず第一。その結果、私たちの中に復活のキリストが御霊において内住してくださっているので、御霊の命をいただいて生きているということを知らなければならない。これが一節から十一節までの中で語られてきたところであります。で、このことはとても大切な信仰の理解であります。そして次に大切な信仰の内容としましては、神の子供とされているということの確信であります。それがその12節から17節でそのことが説明されています。で、特に14節から17節ちょっとお読みいたしますと、このようにパウロは子とされていることについて語っております。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び教区に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。また私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。と、このように言っております。そして、その結論としまして、こう言ってます、17節で。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難をも共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。神の子とされるということはそういうことなんだよ。と、パウロは私たちに教えます。ですから、神の子とされるということは、ここを見てもわかりますように、すべての困難や苦しみに合わない生活になるということではないということを、そのことについては一つも触れていません。むしろ神の子であり、この世の子ではないので、様々なその違いから、困難や悲しみ、苦しみに合うことが起こり得るとさえ、パウロは言っています。ですから、この、私たちは、17節でパウロが言ったように、私たちはこのキリストと共に栄光を共に受けるために苦難をも共にしていると言っているくらいです。ですから、決して苦難がなくなる、いやむしろ逆だよと言っているわけであります。困難や悲しみ、苦しみが起こりうるということですから、その困難や苦しみ、痛みや悲しみがあるかないかが、神の子であるかないかの判断理由や基準にはならないということを覚えましょう。で、私は今回、熊本の震災、熊本震災というふうになんか命名されたそうですが、非常に苦しいことですし、辛いことがまた起こったなと思います。そして、その人たちが、少しでも安らかであり得るようにと願うものでありますが、その震災が起こって苦難に遭遇すりますと、 その原因はどこにあるのかと原因探しをしてしまいます。そしてそれは何らかの原因を持ち出しまして、犯人探しと言ったらよいでしょうか。それを決定することが信仰のあり方のように思いますが、その場合には本当にほとんど多くの誤りがあります。聖書は原因探しというならば、人間はアダムとエヴァに罪を犯したので苦しみがこの世にあるということを言っておりますし、困難があると言っていますし、死があると言っていますし、病があると言っています。この自然さえも呪われたと言われていますので、決して誰か特定の人が悪いからということではない。でも早速私、九州の BBF の先生たちに連絡を取りましたならば、幸いにして大きな被害はなかったということであります。福岡と大分とにある教会なんですが、特になかったというふうに安心しましたけれども、しかしそのある先生から途端にいろんな誹謗中傷のメールが届いてますというふうに言いました。つまり大分とか九州は実はキリシタンを迫害した者たちの住んでるところだから、だから呪われてるんだっていうふうな、そういう批判中傷の声が、メールが届いて、非常に心ないメールに心を痛めてますっていう、ある先生からそういうメールが来ました。で、そのような私たちは、痛みや苦しみっていうものがなくなることが恵まれている、救われている証拠であるというふうに考えていく。その考え方はとても予的であります。聖書が教えているその信仰理解では全くないことをはっきりと私たちは覚えておかなければなりません。残念なことに、そのような批判を中傷した教会の、したその人たちがクリスチャンであったり、教会の牧師であったりするということを聞きました。とても残念であります。でも聖書を見ていきますと、そのことによって、その特別にそこの地域の被災にあった人、苦しみや困難にあった人が特別に罪深いからだということを、聖書はどこにもそのことについては言っておりません。旧約聖書においても新約聖書においても、時にはイエス様が癒された言葉の中に、もう二度と罪を犯してはなりませんという言葉がございます。で、そのようにしてその人の直接の罪の場合もあります。それを全くないとは言いません。聖書はそのような刑罰としての神の裁きを言っています。しかし、このような震災において、特別にそこの地域が悪いからということは、今日ほとんど私たちは理解できません。なぜならば、クリスチャンこそずっと迫害を受けてきた、そして困難を受けてきた、そういう歴史を持っているからです。パウル、十二弟子をはじめ、初代教会のクリスチャンたちは様々な困難に当たりました。しかも人的な困難もありました。そうすると彼らが特別に罪深いかというと、いや、そうではなくて、迫害した者たちが罪深かったわけであります。ですから、困難や苦しみということがあるからといって、私たちは犯人探しをして、特別にその人が神様から呪われているというレッテル貼りは、これこそレッテル貼りはしてはならないことだろうと。しかし、残念ながら、私たちはこのパウロの言っている、8章の言っている救いの理解をきちんと把握していない、理解していないがゆえに、非常に予的なものの見方や考え方、価値観で判決を下してしまうということを繰り返しております。いや、むしろ、パウロはここを通して教えられることは、苦しみや困難を通して私たちは教えられることがあります。それは何かというと、ここを17節を見るならば、私たちはその苦難をキリストのと共に受けているなので、受けているので、キリストの栄光も共に受けるものとなったということを、むしろそのことを確信するんだ、というふうに言っているくらいであります。ですから18節で続き言うわけですよね。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば 取るに足りないものと私は考えます。つまり今受けている苦難や苦しみや困難というものをどう受け止めるかですよ、ね、ここでは私たちはそれ今の苦難のこの迫害を受けるという直接的にはそうかもしれませんが、そのことを通して私たちには待っているもっと素晴らしいものがあるということを、私たちはそのことに心を向け信仰の目を向けていく、そういう機会となるならば、それこそ信仰者の姿であります。そしてこの中でやはり私たちはこのパウロのことから苦しみを通して与えられたのが行いではなく、キリストの贖いと神の救いの約束に対する望みによる救いなんだということを私たちは覚えなければなりません。それは全ての被造物の期待でもあり望みであると、そのようにこの18節から25節の中で語ります。私たちはその痛みや苦しみを通しまして、むしろもっとキリストにあるあって成長させられるとか清くされるということさえもあるのではないでしょうか。そのように私はここの箇所から見るのであります。ですから少なくともこの8章において痛みや苦しみがあることが特別その人の特別な罪の結果だとは決して言っていない。そのことをしっかりと理解しておかなければなりません。私たちが救われているとか救われていないという基準を、私たちが今この困難に合ってるか合ってないかということで、そこで判断すべきことではないことは確かであります。しかも私たちの望みはそのように目に見えるものではなくて、見えないものに望みを置いているというふうにパウロはさらに24節25節で語っていくわけであります。24節でこう言います。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちますと言っています。目に見えるところの困難や悲しみや痛みは、私たちをさらに目に見えない約束へと心を向けさせるものでありたいものであります。さらにパウロは救いの確信を与えるために、それでもこのさまざま想定されるであろうその疑問をこの読者である、この手紙の読者に対して語りかけています。そしてその疑問に対して答えるという形で救いの確信を与えていきます。まず何かと言いますと、私たちに対する神の救いのご計画を台無しにしたりするものは何もないということ、その理由としてクリスチャンは神の愛に守られているということを強調していきますね。これほど確かなことはありません。31節からそのことが語られていきますが、神様が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるだろうか。なぜならば、御子を私たちのために惜しむことなく、贖いとして処罰されたお方が、私たちを罪に定めることなどありえないではないか。だから、35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。困難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。それらは何も私たちをキリストにある神の愛から、キリストの愛から私たちを引き離すものは何もないと結論をしているわけであります。そして最後の結論でも同じことを繰り返していきます。この39節の最後ですね、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと確信を持って宣言するかのごとくにこう語ります。 この38節39節の確信を持ったこの宣言の前に、これは一つの結論も出しているわけですが、それが35節から37節までで、前回共に考えたところであります。圧倒的な勝利者になるというふうに宣言をします。私たち全てにあって、全てのことの中にあって、圧倒的な勝利者となるんだ。それはなぜかというならば、私たちを、この私たちのキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことは、何も引き離すことのできるものなど何もないからだと、こう結論をしていきます。圧倒的な勝利者だと、まず37節で結論をした後、全てをまとめるかのごとくに38、39節で、私たちを引き離すことはできませんと宣言をしていきます。キリストにあるものが確実に救われていると確信すべきことを、全ての教えを締めくくる形で、この38、39節を語っております。断言しております。で、38節で、私はこう確信しますと、38節でまず語ります。で、この確信しますっていうことは、ただ単にパウロが一人でっていうよりも、共に確信しているという意味のようにあります。しかもこれは、かつての確信の動作が今も続いているという意味の言葉が使われています。現実の世界を表現している、現在今私は確信している、そのかつて確信したことは、今もその確信は続いている、つまり私は揺るがない状態にあると言っているわけですね。その意味を持った言葉だそうです。しかもこの言葉はですね、さらにですね、見ていきますと、これは受け身で語られています。受け身ってことは、私が確信しているんじゃなくて、確信させられているという意味であります。パウロはこの確信について、ある意味で全くの受け身だと言っているのであります。これは、このパウロは今までの歩みを通して、そしてまたローマ人への手紙の一章からずっと伝えてきたことを通して、結論できることは、一つの結論は何かというと、納得したのではないし、また確信したのではなくて、確信させられたっていう結論なんだよと言っているわけであります。ですから、パウロは自分の生まれながらの性質や才能や信仰深さや努力ではなくて、神の一方的なご計画とお取り扱いをいただいたからこそ、持つことのできた、いや持たせていただいた救いの確信なんだという意味であります。確かにそうですよね。今まで見てきたように、私たちが救われているというふうに言い切れる理由は、私たちの側ではなくて、全く神の側からの準備であり、用意であり、神の技であります。そして私はもう一つ、この強調したいことの中で、何度も繰り返して、特にここの後半で繰り返しているように、この私たちを、その引き離すことはできない、何から、私たちを主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはないというふうに言っているところを、もう一度見たいのであります。これも完全に、このパウロが言っていることの中で、私たちが神を愛してるんじゃなくて、神がイエス・キリストを通して愛してくださっている、そのキリストによって示されている神の愛から私たちを引き離すことはないと言っているのであります。このことを強調しなければなりません。パウロはそれを二度もちょっと言葉を変えて、それを伝えています。パウロの関心が寄せていることは、何事も私たちを、私たちの主 キリストイエスにある神の愛からと言って、私たちの愛とは言っていないということであります。で、その愛された私たちとは何かというと、8章の30節においてこういうふうに言っております。誰を愛したかと言いますと、30節で、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと、そう言っております。そのようにあらかじめ召されたものであり、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人に栄光をお与えになった人に対してです。そういう人だからこそと言ったらいいんでしょうか。神の愛がその人たちから取り去られるとか、その愛が減るだとか、その愛が妨げられるなどということは決してないわけであります。そうパウロは語ります。これがパウロの関心事であります。自分自身と神との間にイエス・キリストの十字架の贖いの上にもはや何の問題もないという確信をパウロは持っているというんです。あなたの努力の結果何も問題がないのではなくて、イエス・キリストの愛の表である十字架の贖いによって私と神様との関係には何の問題もなくなったと言っているわけです。それゆえにパウロは29節で今申しましたように断言するわけであります。パウロはこれがイエス・キリストにあって示された愛であり、またキリストを通してでなければ決して神の愛を知ることができないと逆に言っているわけですよね。つまりある意味で狭いものなんです。イエス・キリストの十字架の贖いを通して示された神の愛を信頼すること以外に私たちの救いの確信どころか救いもないということです。たとえどんなに多くのことをして、そして多くの犠牲を払い多くの人を助けたとしても、そのようなことによって私たちは神様との関係において父と子の関係になるわけではありませんし、また私たちが神の栄光を共に受ける共同相続人とされるわけでもありません。全くそうではないことを私たちは信じなければなりません。主イエスがご自分の罪のためではなくて、まさに私たちの罪のためにその刑罰を十字架で受けられたということ、そしてご自分の民が義と認められるためによみがえられたことを信じなくてはなりません。これこそ人が神の愛を知ることができて、そしてその神の愛を受けることができる唯一の道だと逆にパウロはここで限定しているのであります。神の愛はすべてキリストの中に表されています。またキリストの技を通して表されています。ですからそれはキリストを通して、またキリストだけを通して私たちのもとにやってくるのが神の愛であります。その意味で、まさに先ほど言いましたように、主イエスが言われたように、マタイの福音書で言われたように、この救いの門は、まさに、そして命の道は狭く細いと言わざるを得ません。パウロがまさに拠り所としている真理であります。それがパウロの確信の根拠だったわけです。ここで私たちをもう一度共に考えたいのであります。私たちの中にもし救いの根拠をいただくこととして、何か私が幸せな状態になっているということを通して私たちが救われていると確信しようとするならば、その幸せ感はすぐに失います。そしてまた自分が救われていないという理由を、今困難や様々な悲しい痛みや苦しみの中にいるから、だから救われているとは言えないというならば、それはキリストの十字架の贖いを非常に低く見ていることになります。私たちの救いは私たちにではなくて、 私たちに対する神の愛にかかっているということをもう一度思い返さなければなりません。そしてこの神の愛によって、神の愛によが表された十字架の贖いによって、そしてその十字架が私の罪のためであってあるということを信ずる信仰、そしてその証明として復活されたイエスの復活を信ずるということ、そのこと以外にないということは、パウロだけではなくてペテロも同じようにそのことを証言しております。ペテロも第一の手紙の3節から5節にですね、こう言っております。ちょっと開いていただきます。ペテロ第一一章の3節から5節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです、とこう語っています。ここも何かというと、何が言いたいかというと、私たちの行いではなくて、まさにイエス・キリストを通して、イエス・キリストの死と復活を通してだとパウロも言っているわけです。信仰によって、神の御力によって私たちの救いは守られているんだと、こうパウロ、ペテロも語るわけであります。そしてここにちょっとまたローマ書の8章に戻るんですが、じゃあ何が私たち、何から私たちを引き離すことができないのかということを、この38節で挙げているその項目を簡単に見てまいりたいと思いますが、38節、私はこう確信していますとこのように言っています。この私はこのように確信をしているというんですが、私がこの確信しているそのことについて日本語で訳されていないんですが、そこにはなぜならばという言葉も入っているようであります。パウロはなぜ確信するということができるのかというならばということで、その理由について、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物もとこう挙げております。そういったものからものが私たちをキリストの愛から引き離すことはないからだというわけです。でここでその私たちを引き離すだろうと私たち人間が心配している事柄の中に死ということがまず挙げられます。まあ一つ対になっているようですね。死も命もで一つの対になった言い方なのかもしれませんが、パウロは死さえも私たちを神の愛から引き離せないと確信していると告白します。このパウロは第二テモテにおいても、また第一コリントにおいてもですね、最後の敵である死に対してさえもキリストは勝利されたと確信していると言っています。それゆえ私たちは死への恐怖が私たちをキリストの愛から引き離すことにはならないと言います。で死の後に命が上がっています。でこの命、死の後に命が上がっているってことについてどうかということなんですが、これは命があるときに死を恐れるということのようですね。で、私たちは生きて命があるので死を恐れる。生きている間に死を恐れるがゆえに、私たちは このキリストから離れるということがある。ですから今生きている命にあって死を恐れるあまり私たちをキリストの愛から引き離すことがあるだろうか、いやそんなことはないというふうに言っているわけであります。なぜならば私たちはそのことを思い煩う必要はあります。まあ煩ってはならないのであります。主は命の主であります。このお方はハデスと死の鍵を持っておられるお方です。万物はこの主の御手の中にあるんです。だから生きている今の私たちも今生かされているということも主の手の中にあるんだということを覚えなければなりません。生きていること自体が主の手の中にあるということです。そして御使いと権威あるものというのがあります。御使いというのはある意味で天使のことだろうと思うんですが、天使というのはヘブル人の手紙を見ますと奉仕の霊、また選ばれた者の救いのために使える霊だというふうにも言われます。ですから御使いということについては私たちを守る天使というふうにも理解する人がいます。でもある説教者はこのサタンに突き従った堕落した御使いだというふうに理解する人もいます。まあどちらにしてもです、私たちが霊的だとか天敵と思われるような力のあるものです。権威を持っているかのごとくに見えるものです。そういったこの霊的な力と言ったらいいんでしょうか、そういったものを持っているものが私たちをキリストの愛から引き離すかのごとくに見えるけれど思えたとしても、そういう力を持っているもの、たとえ御使いであろうと、崇高な力を持つものであるかのごとくに言われるものであろうと、その者たちが神の力を超えて神の愛にうちにある私たちを引き離すようなことはできないという意味だそうであります。そうですね、どんな力を想定しても私たちを神の愛から引き離すものは何もないのであります。さらに今あるもの、そして後に来るものです。今あるものっていうのは今の現代においてはキリストが私たちのために復活されたキリストが天に昇って神の右の座について私たちのために取りなしていてくださる、34節にあります。だから私たちは今いるんです。今支えられているんです。だけれどもそれは今支えられているだけじゃなくて後、将来もっていうことで後もというふうに言っている。そうすると私たちは今クリスチャンであるから、あとクリスチャンであり得るかどうかわからない心配だという心配も必要ありません。なぜならば今私たちを支えてくださっているキリストの救い、またキリストの私たちに対する愛は変わることはない。神は普遍的な人です。神は変わらないんです。私たちはたとえどんな震災やどんな苦しみ目にあったとしても、またこれからあるかもしれないけれども、その時に私たちは神の愛が私から離れたと考えるべきではない。とパウロは言いますし、私たちもだから今後どうなるだろうかという不安の中に私たちは取り残されることはない。そのようにパウロが語っていきます。ですから、いら今あるもの、後に来るものと言っています。過去においてなされた神の御業は未来においても私たちに対する救いのご計画と御業は変わることはありません。ですから将来においてもであります。今すぐ迫っているように見える危険の中において起こされる恐怖とか苦痛とに対して私たちそれゆえ信仰によって戦わなければならないし、戦う力を私たちはいただいているはずだというのであります。そしてさらに力あるもの、高さも深さもというふうに言っています。で、この件ことについては一つ一つ言うとまた長くなってしまいますが、それに対してエフェソ人の手紙、あと一箇所だけ開いてください。エフェソ人の手紙の中でパウロはキリストについてこのように証言しております。エペソ人への手紙の一章の 20節22節です。これはとてもすごい宣言でありますし、教会の信仰、持たなければならない信仰の告白であると信じますので、お読みいたします。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。と、こうパウロは教会に書き送っています。一切のものの上にキリストは立っておられ、キリストの上にあるものは何一つないのであります。ですから、キリストの上に持つ権威を持ったもの、力を持っているものというのはいないと言っているわけであります。この最高の力と権威を持ったお方が私たちを愛してくださったのですから、私たちは決して滅びることはない。神の救いは完全だという確信を持つべきだよ、とパウロは伝えるわけです。ですから、その意味で災いの絶え間のない事柄がどれほど長引こうとも、私たちが子とされたという確信と確かさを、それらの災いや痛みや苦しみによって抹殺されることはない。だから私たちはどんな境遇の中にあったとしても、神様が私を見捨てたと恐れる必要は全くないというのであります。父なる神の御心にかなった愛する御子が、マタイの福音書でありますように、天においても地においても一切の権威が与えられたと宣言された通りであります。このお方を超えて存在するものはありません。このお方を支配するものは全くありません。それどころか歴史も、つまり過去も現在も、そして未来も、すべてご支配しておられるのがキリストであります。キリストは一切の主権者であられることをここに宣言しているわけであります。ですから、過去私たちに対して示されたキリストの十字架の愛は、神の愛は、まさに今も私たちを支えていますし、これからも様々な事柄があるかもしれません。起こってくるかもしれません。しかし、そのことによって神のキリストを通して表された愛がなくなったり、薄められたり、また弱まったり、またはその愛から引き離される、なんていうことは決してないということをパウロは私たちに伝えます。そしてこれこそが、私たちが、人が何と言おうとも、そして自分の心が何と自分を疑おうと、キリストイエスにある私たちは今救われていると告白し、確信してよいのであります。逆にです。もしこの主イエスキリストの愛なくしては、誰も救われないということを私たちが少しでも減らすならば、それは聖書が言っている救いの理解ではありません。どんな立派な行動も、またどんな人が褒めたたえるような名声も、また地位も、この世の地位があっても、どんな修行を積んでも、またどんなに多くの神々を拝んだとしても救われないのであります。救いは一方的に神のご計画と、キリストによる十字架の贖いと、救いの確信を私たちに与えてくださるキリストの復活を信ずる信仰によらなければならないのであります。それゆえ、門は狭く、そしてその道は細いのであります。そこに他の一切のもの、 入れるべきではありませんし、それを一つでもそれ以外のものを入れたならば、私たちはたちまち自分の救いに対して不安になっていってしまうでしょう。もし自分の救いに対して確信を失いつつあるならば、もう一度考えてみてください。イエス・キリストの十字架の贖い、そしてそれを通して表された神の愛以外に私たちの救いの根拠を持って持ち込んでいないかどうかです。そのことをもう一度吟味するべきであります。私たちはこの神の一方的な救いの技、ご計画以外のものを持ち込んだときに、たちまちに来て、特にこのような大震災にあったとき、私たちはややもすると自分の救いを疑ってしまうことが起こり得ます。私たちは苦難や痛い目、辛い目にあったときに、私たちはいつもいつの間にか自分に何か問題があるのではないかということを、私たちは犯人として納得しようとしてしまいます。たとえ私たちがその罪が理由であったとしても、そしてそのために私たちが痛みや苦しみがあったとしても、神の愛が私たちを離れたわけではありません。いや、むしろ私たちを主にあって清くなそうとして、私たちを訓練している、まさに主の御手であるとさえ言えるのではないでしょうか。そのことをヘブル人手紙、ヤコブの手紙の中にそのことが加えられているわけであります。神とそしてキリストの愛から私たちを引き離すものは何一つございません。そのような力は何一つありません。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみをどのような時にも忘れることがありませんように、私たちの救いの中にそれ以外のものを持ち込むことがありませんように、どうぞ正しい救いの理解の中に私たちの信仰を働かせまして、神と共にある確信をいただくことができますように、そして様々な試練の時にそれが私たちの支えとなりますように、そのような信仰を豊かに確立させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。